じゃあ第一列王記20章、一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、天皇と様感謝いたします。今日も主の御言葉で私たちを導いてください。祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
アラムの王ベンハダデは彼の全軍勢を集めた。彼には32人の王と馬と戦車とがあった。彼はサマリアに登ってきて、これを包囲して攻め、
じゃあ일본말통역모르겠으면은일로오세요。괜찮아요？괜찮아요？아람의왕베나뎃，이베나뎃때그는아람왕을말할때는항상벤하뎃때그렇게얘기합니다。바로에지프트와바로되죠。바로마다페르시테지와아비메레크전부왕이란뜻이죠。이거아람도항상벤하데데그렇게얘기합니다。 이자가전군전군제요아침에때카레니와산주니닌노오토우마센샤뭐렌고ですね。全部集めてこのサマリアを包囲しました。北イスラエル、北イスラエルを言う時にはサマリアと言ってるんです。リセス。
地に使者たちを使わし、イスラエルの王アハブに言わせた。ベンハダデはこう言われる。あなたの銀と金は私のもの、あなたの妻たちや子供たちの最も美しいものも私のものだ。
このように伝えました。あなたが持っている所有は全部私のものだと、そのように言いましたね。じゃあこれで6節。
明日の今頃、私の家来たちを使わす。彼らはあなたの家とあなたの家来たちの家とを探し、たとえあなたが最も大事にしているものでも彼らは手に入れて奪い取るだろう。
だから三節は一つの第一条件でした。二番目が六節の条件です。ベナデデが要求したものはこのサマリアのアハブの財産ですね。全部あなたのもの、私のもの。そして6節見ると、じゃああなただけじゃなくて、あなたの家来や住民、民ですねのもの、最も良いものは全部私のものだ。そのような2つを言いましたね。7節。
そこでイスラエルの王は国のすべての長老たちを呼び寄せていった。あの男がこんなにひどいことを要求しているのを知ってほしい。彼は人を使わして、私の妻たちや子供たち、および私の銀や金を求めたが、私はそれを断りきれなかった。すると長老たちや民は皆彼に言った。聞かないでください。承諾しないでください。
九節。
そこで彼はベンハダデの使者たちに言った。王に言ってくれ。はじめにあなたがこのしもべに行ってよこされたことはすべてそのようにするが、この度のことはできません。使者たちは帰って行ってこのことを報告した。
だから3節の部分はまあ受け入れるけど、6節の部分はまあ受け入れることはできないという返事でした。10節。
するとベンハダデは彼のところに人をやって言わせた。サマリアの塵が私に従うすべての民の手を満たすほどでもあったら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。
このまあペンハデでは全部絶滅するというそのことを言ったんですね。それで13節。
ちょうどその頃、一人の預言者がイスラエルの王アハブに近づいていった。主はこうせられる。あなたはこのおびただしい大軍を皆見たか。見よ、私は今日これをあなたの手に引き渡す。あなたは私こそ主であることを知ろう。
じゃあこの一人の預言者がアハブに送られて、このような預言をしましたね。イスラエルの王アハブに近づいていって、主はこうおせられる。あなたはこのおびただしい大軍をみんな見たが、見よ、私は今日これをあなたの手に引き渡す。あなたは私こそ主であることを知ろう。じゃあこれが預言者が送られたことであります。あなたは私が主であることを知ろう。このアーブ王というものは、結婚というあれ、悪いこと、結婚をしてね、このイゼベルと結婚して、パール預言者、ヨニャク・コジュメ、またアシュタルト預言者、祭司ですね、祭司、ヨニャク名、850名を連れてきて、もう国をめちゃくちゃにしたんですね。しかし神様がアハブを、機会を与えてエリアを送りますね。それでエリアを通して彼が間違って考えたことを知らせるんです。それで結局カルメル山のこの霊的戦いの場所でアハブがそれを見るんですよね。エリアの神様が本当の神様、このバールとアシュタロットの祭司たちは全部ダメだということが分かったんですね。それで、国がこのようになると思って、エリアは期待してたんですけど、その、このイゼベルによってひっくり返るんですね。それがエリアの失望でした。エリアのうつ病でした。けど神様がエリアを回復してくださったんですね。それでもう一度預言者を送って、じゃあこのもうアハブはもう絶対危機ですよね。自分の財産全部ベンハデデに奪われる。まだ自分の部下たちのこともそうです。もう大軍がね、こう自分を包囲してるからね。このような危機的な状態でもう一度神様が憐れみをかけます。だからいや、これを見て神様は憐れみ深い、本当に国をダメにしたその人にこんなに神様が憐れみをかける。それで助けるんですね。助けて、あなたが私が主であることを知りなさい。憐れみ、本当に憐れみ深い神様。悔い改めるチャンスを与えるというのね。悔い改めるように。14節。
アハブはそれは誰によってでしょうかと尋ねると、その預言者は言った。主はこうせられる。諸国の首長に属する若い者たちによって。アハブが誰が戦いを仕掛けるのでしょうかと尋ねると、あなただと答えた。彼が諸国の首長に属する若い者たちを調べてみると232人いた。その他民の全部、すなわちイスラエル人全部を調べたところ7000人いた。
この、若者たちを連れて、このペンハテテのところに行って戦いをしようとするんですね。ペンハテテはもうアハブ王がね、絶対自分に逆らうことはできないということ、それで信じていたんですね。 しかしこの預言者が言って、このあなたが先頭に立ってこの若者たちを連れて、こう行きなさいということですね。だからベナデテは、この監視兵たちを通してね、報告を聞くんです。何か動きがあれば自分に報告をするように。動きがありました。少数ということが動きました。あ、だから幸福のために何か使者を送るんだと、そのようにベナデテは考えるわけよ。しかしこれがもう、彼らが、もう勝利に勝利、自分たちが勝利したと思ってね、飲み食いをしている時に突撃するんですよ。それでもう大損を受けて逃げるんですね。それが主の勝利です。じゃあもう完全に自分もダメになる、また自分の部下たちの国もダメになる、そのような絶対危機的な状態で神様がね、預言者を送り、預言者を通してこの大勝利を収めるんです。これが私が主であること、私がこの国を捨ててない、あなたが悔い改めて帰ってくるように、そのようなメッセージですね。だから神様は人を放棄しないんだ、ね、それで人が悔い改めて神様の御心にかなうことするように。しかし、まあ奥さんが強いよね、イゼベルが。それでまあ結局イエフがこうエリアによって暗示を受けて、まあアーブ家をね絶滅されするんですね。まあエリシャもそこに加わって、じゃあこれで、アーブ家が終わります。まあだからその終わる前にこのようにチャンスあって、悔い改めるチャンスあって、いやアーブにこんな憐れみをかけるし、エリアを通しても見せたんですね。それを応じたことを主が、よく見ておられたんじゃないかな。それでもう一度チャンスをください。これを見ることができました。じゃあ主4章に行きましょう。主4章1節から。
さて杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。
じゃあこの祭りは杉越の祭りですね。この時にはしてはいけない、これを避けようとしたんですけど、彼らの思う通りにはならないんですね。イエス様が来られた理由は杉越の小一時として来られたんだから。だから歴史というものはね、人間が作るように見えるけどそうじゃないの。ベナデテの思う通りではない。まあ神様が全てをこう握っておられるし計算しておられるんですよ。だから聖書が言われる通りなっていきます。だから皆さん、黙示録中3章に、その私たちがもう会いたくない、そのような場面でしょ。666の世界、しかしそれが来るんです。だから人間が自由という存在として生まれたんですね。 自由を守りながら生きること人間の尊厳を持ちながらね、自分が行きたいところ行って持ちたいこと持ち、これが自由ですよ、ね。しかしこの666になると、まあ皆さんがよく聞いてる CBDC という中央コントロール、あの国家が全部支配する、まあ中国がそうでしょ。誰がどこで何のためにお金使ったか全部把握できる、これが CBDC。 その方向に行きたくないのよ。行きたくないけどその方向に行くんです。まあアメリカは民主党がそれをオバマ、まだその次この変な人そのバイデン、これがね CBDC をやろうとしたんですよね。これは全世界を共産化しようとする、そのことです。それをこうじゃっとこう引き締めてたんですけど、突然トランプ大統領が現れて、それをね全面的に戦うんですね。絶対 CBDC はダメだとね、彼らの思う通りにやろうとしたけど、これが止まってしまったんですよ。歴史というものはね、主によってです。神の気配も主が数えておられる、ね。だから彼らが一生懸命アメリカの民主党が CBDC 向けていったんですよね。そこが今回この民主党が大統領になったとすればね、この中国 CBDC と連携するんですよね。全世界を支配するんですよ、それで。だからもう福音宣教のところか、もう完全にこう私たちがね支配されてしまった、そのケースだったんですよね。アメリカの論理は私たちが中国に負けてはいけない、いつもこう競争相手をターゲットにしてたんですけどね、私たちも一生懸命しないといけない、アメリカのこのエンジュンというところ中央銀行ですね、それはもうロッカラーのものですよ。そのものがもう全アメリカはねこの CBDC でコントロールしよう、アメリカがそのようになると全部そのようになっていくんですよ。アメリカオバマが、ね、差別法案を追加したから、もう世界中が次々、同性愛賛成する法案が追加でたんですよね。だから最後の砦は今アメリカなの。だから彼ら総力戦でアメリカ倒そうとするけど、突然このトランプのような人が現れて、けど3年後はどうなるかわからない。彼が今3年残ってるからね。まあとにかくこの戦い、けど主がどうしてこのように延期してたか、悔い改めるチャンスをみんなに与えるため。歴史というものはね、宣教ということと関わりがある。だから彼のストーリーを、ヒストーリー、イエス・キリストのストーリーを。だから人々が悔い改め救われる機会、機関、それを与えるための。だから今このまま固着してしまったら、イスラエルまで行く道が閉ざしてしまう。もう CBDC が完成されたら終わりよ。今韓国もね、この3月ぐらいかな、昨年 CBDC テストとか一生懸命してデータを作っていったんですね。けど突然 トランプ大統領がね、CBDC をストップかけました。アメリカのコインをね、ジニアス法案を通して、それを CBDC をこう止めたんですね。このコイン、アメリカの US コインは民間企業によってやってるんですよ。中央銀行じゃない。だから歴史というものはね、不思議よ。彼らの思う通り、ね、この世界主義者たち、ニューワールドワード、この人たちによって動くように見えるけど、そうじゃないね。このようなね、暗殺しようとしたのに、ちょっと首をこう、ね、ゲージパンを見るため、こうした瞬間、銃弾がね、こう通ったんですね。この首をこう右にしなかったら、頭に直撃よ。ね、世界主義者たちはこのトランプが暗殺されるんだともう分かって、彼らがこう計画してたからね。ブラックロール、このブラックロールかな、この世界的な資産家たちが、トランプ株をね、こう低くなることでバッティングをするんですね。全部計画、この銃を撃った人、彼の広告のところに前もって登場させたりしたこと、しかし思う通りにならなかった。じゃあこのようにね、イエスを殺そうと、この杉越に殺すことは いけない、これを避けようと。しかしイエス様は杉越の小市として、その祭りにタイミング、時間までも全部合わせて、十字架につけられるね。それで、午後3時息が引き取られる。それが夕暮れ、杉越の夕暮れ、ほふったということね。だからイエス・キリストは杉越の祭りの小一時。だからイスラエルに前もってこれをずっとね、このモーセの時代からイエス様の来られた時までずっと杉越を守るようにされて、今も守ってるんですけどね。それが何の意味かはっきり分かってないのよ。目の中で鱗があるから。まあとにかく歴史というものはね、人間の力、人間の思う通りにはならない、ね、ペナテテが勝ったと思ったでしょう。けど死によってこれがひっくり返る歴史よ、それが。だから私たちは何をすべきか、ただ主を信じてついていきます。それで聖書がもう13章記録してくださってるから、それに向けて私たちが、ね、信仰を最後まで、どんな時代が来ても私たちはそれを守っていく、ね、まあ殉教なり何なり、とにかく主が願う道に行くのよ、私たちが。そのためには毎日祈りと聖書を読むことと祈りが必要よ。目を覚ましなさい。それで主がこの時代だよとシュッシュッ教えてるけど、主が決めたその時間までは、誰もそれを変えることはできない。主の御心ままになるんだよ。じゃあ三節、
イエスがベタニアで雷病人シモンの家におられたとき、 食卓についておられると、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの湯の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。
うん、じゃあこの非常に高価なナルド、私たちがこのイエス・キリストに対する思い、イエス様に一番良いことしたいというその思いと行動、これがこの悪い時代を私たちが勝利する力よ。物質は持ってるけど、この持ってるものを主と関係すること、だから666にはこのような人は絶対かからない。売ることも買うこともできないような時代が来ても、イエス様のために自分のものを全部注ごうとする、これ誰が止める？ね。コセス、
この香油なら300デナリ以上に売れて貧乏な人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。
これはイスカリオとユダとね、もうよく知らなかった何人が怒ったんですね。イスカリオとユダははっきり、666に行くんですよね。6節、
するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。
私のために立派なことをしたの。じゃあこのチップがなかったら売ること買うこともできない時代に全部放棄するんですね。自分を全部放棄する。私はそれを受けない。受けなかったらもう財産がパーになるよね。全部電子マネーになってるから、目に見えるお金はなくなるよ。その計画よ今。だからいつでもイエス様のためならば全部放棄する。私がイエス様の御言葉をもっと大切にする。イエス様愛する、御言葉を愛する、それが、最後の戦いよ。最後の戦い、7節、
貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。
チャンスというものはね、いつもあるんだけど、イエス様のためのチャンスは一回よ。じゃあ666を、ね、強制しようと CBDC がね、全世界的になって、売ること買うこと全部これで、それがなかったらできないような時代が来る。その時、それを、持って、あの空城、まあ空城作るんですね。物を言えるような空城、それを拝むように。私はこの空城がね、 AI ではないかなと思ってますよ。冷たいこの論理だけを教える AI、もう何でも聞いても答えるんですけど、その感情がない、感情が。今どんどん AI を崇拝してるよ。仏教のお坊さんたちも AI がお経をするんです。まあ、ドイツのある教会ではね、 AI が説教する。全部何でも AI と言ってる。 もちろん私たちは AI をこう避けるんではない。ある時までそのものを使うんです、利用するんですけど決定的な瞬間がある。このイエス・キリストと関係して拝むか拝まないかということよね。その時私たちはそれを拒否する。一回よ、チャンスが、受けるか受けないか、イエス様との関係での問題よね。九節、
誠にあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。
じゃあこの私がもう666のことを言ってるんですけど、結局それで首が切られた人とか、その人たちがこの千年の王国の王となるということを黙示録20章読んで祈りましょう。じゃあ20章4節、
また私は多くの座を見た、彼らはその上に座った、そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。
だからね、ここを見ると多くの者が設けられてるね、天国で。彼らはその上に座った、そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証ですね、イエスの証、イエスのため、イエスの福音、この証と神の言葉のゆえに首をはねられた人たちの魂と、ね、殉教者ですね、殉教者たち。まだこの、ね、長崎に今日行くと聞いたんですけどこれですよ、これね、首がはねられた人たちと、もうこれも一回チャンスよ、自分に与えられた、ね、否認するか殉教するか、その部分よね。イエス・キリストのため、その額や手に獣の刻印666を押されなかった人たちを見た、ね、彼らは生き返って、だから獣とその手に、刻印を押されなかった人も死んだから生き返ったんですね。生き返ってキリストと共に千年の間王となった。じゃあだからね、まあ歴史というものは主が握っておられる。それで主の願いは殉教の数ですよ。この封印、5番目の封印が解いた時、殉教者たちが出てくるんですね。いつまででしょうか、私たちの祈りを聞いてくださらないんですか、と言った時に、じゃああなた方と同じ、この殉教する人々が満たされるまでというね、主がそれを願ってるのよ。ご自分も花嫁である私たちのために十字架で死んで、ご自分の愛を、純粋の愛を見せました。それで私たち花嫁たちもね、イエス様のために死ぬチャンスがある、自分を捧げるチャンスがある。もちろん聖霊様が助けるのよ、そのチャンス。一回よ、一回、共有するか受け入れるか。じゃあ 今日これを考えながら祈りましたね。主よ、主よ、主よ。